FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は郷土資料館にもう一度やってきたんですけれど、4月と5月、アラカルトが続けて、古い人別帳というのを出されまして、でこれは江藤さんが、学芸員の江藤さんが、選ばれた資料で、4月が旧西宮町の終身人別帳、藤田瑞鳳さんというタイトルでしたね。で2回目が5月になりますが、人別帳に添付された色紙、これはちょっと面白いということで江藤さんが選ばれたんです。江藤さん、もう一度この4月と5月人別帳を出しになったいきさつとか、ちょっとその中身とかについて簡単に振り返っていただけませんか。
はい、まず4月と5月については、旧西宮町ですね、江別さんの、東側に広がっていた、江戸時代の町にで作られた、終身人別帳を、展示しました。
そうでしたね、で人別帳というのは、今で言えば戸籍といいますか、あるいは住民登録といいますか、そういったふうにそこに人が住んでいた、確かにここにはこういう人が住んでるよというのを書体別にまとめて、それからあれですってね、お寺単位にというか、やってらっしゃる。今やったら何町何番地に誰が住んでるかっていうのは、そういうお寺なんか関係なしにまとめられますけど、江戸時代にはそういうのはお寺を中心にやったわけですね。
そうですね、もともとはキリシタンを禁止するという、キリスト教の禁止だったんですけれども、
ここにはキリスト教の人はいませんということをはっきりさせるために、どこのお寺の段階やということを調べたということですね。
そうですね、全員が仏教のお寺に所属するという建前になってました。
そういうのが帳面になってて、で分厚い帳面にもう一件ずつ全部詳細に書いてあると、でそれはしかも戸籍やらったら一遍届け出たらそれはもう収賞になったりしますけど、よほどの変更がない限り、人別帳の場合は毎年書かれたという、
そうです
ことですね、
それ
ほどこう、綿密に調べ上げられてたという。
そうですね、確認の意味と、あとは引っ越したり、生まれたり亡くなったりという記録を取るという意味もありました、
割とそういう、だからそういう頃っていうのはそういう移動というのもあったわけですね。
引っ越しなどは特に、街中ですと大変多かったですね。
頻繁にあったということで、今みたいなことじゃないということで、毎年調べて書いとかんとどこ行ったかわからんようになるというようなこと。
そうですね、自分の家を持っていればいいんですけれども、借家住まいですと、ちょっと商売がうまくいかなかったりすれば、どこかまた別のところで新規一転ということもあったと思います。
そういうことですね、そういうために毎年毎年、村や町の役人といいますか、町方役人の方がそれを書いてらしたと。それがごっそり残っているというので、こちらの郷土資料館に集まっていらっしゃる市民の方で、歴史を調べたいというふうなお好きな方が集まられて、古い文書、古文書を読む勉強を始めたから、そこから始まったわけですね。
あ、はい、 文化財調査ボランティアという、うん、あの西宮歴史調査団というのがあるんですけれども、そちらのボランティアさんたちがあのこの収支認別帳を今整理しておりまして、
あ、そうですか、
はい、今回はその成果も出すという意味もありました、
うん、大勢の方があの本当は一番最初はおそらく古文書なんて読めないでしょ
う。そうです ね、
ね、それをまあ教えていただきながら読み方を学び、
はい、
そして実際に西宮に残っている古文書の中でこの認別帳というのをまあいわばテキストといいますか、
はい、
あの研究調査の対象にして、はい、それを自分たちで読み解いていくという作業をされたわけです、
はい、そうですね、はい、
なかなか立派なことですね。
はい、あのたくさんの方があの協力していただきまして、
う
ん、
ええ、
はい、かなり解明してきました。
あ、今日こうケースの中見せていただいたらこれ先月のと違うなと、今月のアラカルトもやっぱり江藤さんあの認別状を出していらっしゃる。
はい、同じ収支認別状なんですけれども、うん、少し違うところがあるんですが、まあ、見た目ですね、はい、
なるほど。これも第一この帳面分厚いですね。
そうですね、測ったら5センチぐらい
ありますね。5センチぐらい優にあると思います。さやからこれ閉じるのも大変なことやると思いますが、
はい、
ピシッと綺麗に閉じてある。そして開かれているページがこの今日お話を聞かせていただこうかなと思う、そういうことなんです。これは認別帳そのものが今まで出されていたものとは違うものなんですね。
はい、こちらは、先月までの西宮町ではなく、
はい、
今津村のものになります。
あ、今津村といえば西宮町の隣だったわけですね、
はい、そうです。
なんか大きな町大きな村やという。
はい、前回までは西宮町の中 の、うん、あの一番東南の端っこにある、はい、浜東の町という町の町面だったんですが、
これが大きな町やということやったんですな、
はい、それとちょうど川を挟んでお隣同士ということになります、うん、あ、
そうですか、ははなるほどなるほど。そういう意味で今月は、今津村の認別帳が出ているわけですが、
はい、
どんなとこが一番違います。
まずあの西宮町と今津村では町と村という違いがあります。
はいはい、まずそれがありますね、
はい、ですのであのこちらの今津村は見ていただくと、例えば今開いている部分では高9と5号とか、まあ、無高とか書いてあるんですが、これがあの、うん、いわゆる農業をやっている時の電波、まあ、田の穀高のことなんですけど、ははは、収穫高になるんですが、
あ、それが書いてあるんです。
はい
はい、
でそこが、まあ、あの町と村の違いになります。
うん、
あとはあの今津村も西宮町もこの帳面ができた頃は、幕府の領地なんですけれども、うん、町と村でそれぞれあの管轄が幕府の中で違いまして、
うん、
そう提出先が違うので少し書き方などが変わってきました。
町と村では提出先が違うという話ありましたな、そういえば。
はい、
うんうんうん、ただこれちょっと具体的に今開かれているページ、
はい、
僕には読めませんのでちょっと読んでいただけますか。
はい、ちょうど開いている見開きのページでは、
はい、
3家族があの見えちょうど見えるんですけれども、一番最初のところあの家族はですね、まあ、女性ばかりの家族でして、うん、嬉しいという漢字、女偏に喜ぶという字を書いて、屋号の何々屋さんの屋なので、おそらく嬉しい屋さんかなと思うんですけれども、
屋号がついている、
はい、まあ、ご当主が宇野さんという女性の方。
宇野さんね、
はい、
これひらがなで書いてありますな、
はい、あのひらがななどで読めると思います。62歳と、
62歳と年齢書いてありますな、
はい、あの横に嬉しや六兵衛跡とありますので、
嬉しや六兵衛跡というのは漢字で書いてありますな、
はい、
これはどういう意味ですか。
それはこの家は嬉しや六兵衛という名前を代々継いできたんだと思うんですが、おそらく六兵衛さんが亡くなって、うん、まあ、奥さんだと思われる宇野さんが今は、
継いで
ご当主になってるんじゃないかと、まあ、年齢などを見て想像できます。
ね、その次の行は、
はい、その次は、その宇野さんの娘さん2人の姉妹の 名前が出ていまして、はいはいはい、まあ、鹿さんと八重さんです。
鹿さんと八重さん、そうですね、はいはいはい、年齢も書いてあるんですか
な、はい、お姉さんが29歳、うん、妹さんが25歳ということで、
なるほど、ははははそれがこの人の人別帳なわけですな。あ、この世帯のね、
はいはい、ただこの家は、無高借家人となってますので、自分の田んぼや畑を持っているとかではなくって、うんうん、おそらく土地も家も、まあ、借家ということですので、うん、あ、そうです、まあ、そういう生活だったと思われます。
あー、ページの一番最後のところにもう一行書いたのは何と書いたんですか。
これはまとめて3人の女性、
3人の女、
家族、3人家族で女性ばかりですので、
はいはいはい、
でその下は牛馬なしと書いてます。
牛馬なし、はい、牛や馬はないですよという、
そうです、村の収支人別帳ですので、はい、西宮町と違って牛や馬もいるかどうかというのも、
いちいち確かめてる、
書いてましたが、この今津村の収支人別帳の中では、うん、牛や馬を持っている家は一つもないです。
あ、そうです、はい、なるほどね。場合によったら牛や馬があったらここに書き込まれるわけですか。
そうですね、はい、
牛一頭とか馬一頭とか書かれるわけですね。
はい、農村だと持っている家もありますの で、ね、本来なら書くんですが、
はい
はい、今津村、まあ、このここは今津村はもともと南北に組に分かれていまして、
あ、そうですか、
展示している分は南組という海の方側のなんですが、もうそちらは西宮町と同じように酒造業をやっていましたので、
はは、はいはい、
まああまり農業をしている人が少なかったんじゃないかなと思われます。
じゃあ勤め人とか商売人とかが多かったと。
おそらくそうだと思います。もうほとんど町と同じだったんだと思うんですが、収支人別帳の形式は村のものなので、
なるほどなるほど、
はい、どういう高が国高どれだけ持ってあるかとか、
うんうん、
牛馬があるかということは絶対書かなきゃいけないという
書かないかんから書いてあるわけで、
はい、
だいたい今津村には牛や馬おらんでということはみんな知ってたかもしれませんね。
そうですね、うん、もうほとんど町屋になっていたと
でしょう、
ね、はい、町なんです
な。その次のページは、
はい、次が今度魚屋又右衛門さんという一人暮らしのお家ですね、うん、
ああ一人暮らしの方のことが載ってるわけですな、
はいはい、同じ借家人で特に農業をやってたようには見えない人なんですけれども、うんうんうん、はい、男性一人の一人暮らしでした、
まあ、魚屋さんという屋号屋ですから魚屋さんかもしれませんな。
そうですね、その可能性はあります海のそばですので。
なるほどなるほど、はい、でその次の方はどんな方ですか。
はい、実はこれ次のページで切れてしまっていて、ご家族で本当は住んでるんですけれども、うんうん、今見えてるのは、
はい、
お一人当主の男性の方だけで、
はい、
うどん屋又右衛門さんです。
うどん屋という屋号ですか。
はい、
面白いですね、はあ、はい、うどん屋又右衛門さんね、はあ、そうですか。でその方もやっぱり上元寺さんの上元寺というお寺の檀家であるということですね。
そうですね、うん、今開いているところは上元寺さんという今津村にあったお寺の、うん、檀家さんのちょうどページになります。
ああ、そうか、ね、上元寺さんって今でもあると思うんですが、
はい、
甲子園球場の東側に確かあったと思うんですよ、
はい、
あの辺やったら鳴尾と違いますのか。
上元寺さんは戦後に移転されてまして、もともとは今津村 の、 中心のにありました。
どの辺やったんでしょうね。
あ、はい、元の住所ですね、戦前までは の住所ですと、まあ、水波町の朝今津道という場所だ、でしたので、まあ、大きな中心の通りがある、はい、そばでして、福王神社さんのほぼお隣のにあったんですけれども、
福王神社さんの隣におられたんです。
ただ福王神社さんも戦後移転してますので、それぞれもうすでに違う場所にはあったんですが、元の村でいうとやはり中心地になります。
なるほど、だいたい、まあだけど福王神社さんもね、
はい、
変わったと言うても、だいたい名神のインターチェンジのあたりを西や東やというふうに変わられたという歴史を聞いたことありますので、まあ、あの辺におられたということです。 ですね。
そうですね。
上田寺さんもね。
はい。
ああそうか。そのあたりの葬儀は方々ということでしたら、酒蔵に近いですやんか。
そうですね。
酒蔵にこう働いてた人なんかも大勢ここに乗ってるかもしれませんね。
そうですね。例えば魚山大右衛門さんは魚屋さんの可能性もありますが、
はい、
実は酒蔵で働いてたかもしれないですし。
ああそうかそうか。ああそこまでは分からないけれど職業までは書いてないので分からないけれど、
はい、
まあ住まれてたところとか年齢とかそういったことから考えて、そして牛馬なしですから、
はい、
あの畑をやってらっしゃる方ではないということで、
はい、
どっかにお勤めやったかもしれませんし、お商売の方やったかもしれない。
そうですね。たくさん酒蔵があってもう町になっていたのなら、
うん
まあ、例えばうどん屋さんは当然あると思います。
そうですね。
はい、この町面には4つうどん屋さんがいますので、まあ、あのやっぱりそれぐらいは食べるところがあったのかもしれないです ね, ですね。
かもしれませんね。面白いですな。うどん屋という屋号で、
はい、
お名前がまた右衛門さんですか。
はい、
あなんかそういうのが全部ここに書かれて、あのお商売までだいたい推測がつくなというふうな、そんなことですけど、まあ、今回はこの出されている、アラカルトは今津村の仁別町ということで、今津村というのは大きかったんですね。なんか世帯とかに人口とか分かりませんかね。
ああそうですね。あの前回あの5月号でやりました浜東野町の分割というのは、
はいはい、
浜東野町の人口がかなり大きくて2500人ぐらいになったので、
うん、
1丁目から3丁目に分かれたということなんですが、
はいはいはい、
だいたいそこと今津村が同じぐらいの人口だったと思われます。
すごいですね、はい、なるほどな、うん、
でこの南組の町面だけで、まあ、1656人の名前が
いらっしゃる、
はい、延べ人数で出てますので、
それでこんだけ分厚いんですな。
そうなんで一つにまとめていますのです
ごい分厚い帳面が、出されています。ああそうか、今津村は大きな村やったという。
そうですね、2000人ぐらい、あの北組南組あらせればそれぐらいになったと思います。
なるほど。まあ地域としたらだいたい西の宮の、東側のあそこ一番端っこは東側でしたから、
はい、
西宮町の、
はい、
あの端っこ川から、東へ、
はい、
これはずっと鳴尾の近くまで行くわけ、鳴尾の方まで行くわけですね。
そうですね、
はい、甲子園球場はもう鳴尾村やと思います。
そうです、
まあ、あの近くまでは今津村やった、
はい、
あの大きな村やったんですが、で今津の仁別町が今月出てますが、
はい、
この今津の仁別町の特徴といいますか、まあ、西宮町の仁別町と比べて違うところ、大きく違うところっていうのはどんなところでしょうね。
そうですね、あの、先ほどお話ししましたようにやはり村の、仁別町ということで体裁がだいぶ町と比べると書き方が変わってまして、
はいはあ、
またあの西宮町は毎月集まって、うん、あのハンコを押すという決まりがあったので、うん、12ヶ月分のハンコが押してあったんですけれども、
そうでしたね、縦に並べてずっとありましたな、1ヶ月に一遍押すんやという、はい、
こちらはあの1回名前の人に自分の家のハンコをしたらもうそれきりという、
はあ、それがまず違いますね。
はい、
うん、
代わりにあのこの場合あの上源寺さんの場合だったら上源寺さんがきちんとハンコを一人一人のところに押してあったりしてますので、
はははは、
まあ、お寺がきちんと確認している様子が分かります。
お寺さんがここにハンコを押されているわけですな。
はい、であのお寺ごとにまとめてますので、そのまとめた最後のところには、うちの檀家で間違いありませんという念書と、あと署名ですね、
うん、
あのお寺さんの場合皆さんあの、まあ、顔ですね、
うん、
まあ、よく戦国武将などが書いてあるこうあのサインですね、
はい、顔ですね、
はい、ああいうので書かれてますね。
へえ、そんなことがあるんですな、
はい、
いやまあそれはそうするとこの仁別町というのはあの中身といいますか目的といいますかあの作られたあの意味というのは ほとんどどこでも一緒でしょうけども、やっぱり町や村によってやっぱり少しずつ表情も違う、
はい、
書き方も違うというふうなことがあるわけですね。
大変個性が豊かでして、
うん、
今津村と西宮町も違うんですけれども、うん、西宮町の中でも浜東の町とお隣の浜石財町、はい、さらにお隣の浜久保町などとも、
はい、
全くというか体裁がかなり違ってまして、特に西宮町は同じ場所に提出するので、はい、基本は同じはずなんですが、まあ、手書きということもあって非常に町によって個性がありまして、もう本当に見ていると楽しくなりますね。
本当ですね。まあこれ今まで、3ヶ月にわたってアラカルト、まあ、江藤さんが選ばれたアラカルトは人別帳、
はい、
3回に分けてそれぞれ違う人別帳をお出しになりました、
はい。
でまあ、これでそういうものがあったんやということと、そういうもののまあ扱い方書き方なんかについても違うなということも分かったんですけれど、これから先もこういうことを人別帳の調査を続けていかれるんですか？
はい、まだボランティアさんたちが調査を続けている途中でして、
たくさんあるから、
はい、西宮町はかなりありますので、今年度は浜久保町をやる予定なんですけれども、はい、また面白い成果が出たら、
う
ん、皆さんにお伝えしたいなと思ってます。
そうですね、ぜひまたお知らせいただきたいと思います、
はい。
それと、まあ、人別帳以外にもいろんな古い文書というのはあると思うんですけど、はい、そういうものについてはどうなんでしょうか？
そうですね、まあ、調べて分かった内容などがありましたら、またこういった展示とか講座などで皆さんにもお伝えしたいなと思いますし、はい、また今年度は夏の特別展示も古文書が出ますので、はい、またそういったところで皆さんに見ていただけるかなと思います。
またその時には寄せていただきますので、解説の方をよろしくお願いいたします。いやいや、3回にわたって、西宮の町に、西宮に伝わる残っている古文書、収支人別帳について、3回にわたって展示をされ、そしてそれの中身についていろんなお話を聞かせていただきました。江藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとここで私のお話し相手が交代変わられます、同じ郷土資料館の学芸員さんで東原さん、ちょっと時間がありましたので東原さんにお話を伺いたいと思います。東原さん、こんにちは。
こんにちは。
1年経ちましたな。
そうですね、早いようで1年があっという間に過ぎてしまいました。
1年経ちましたね。相手も市民の皆さん分からんかも分からんけど、いわゆる日本遺産ということで、
はい
はい、まあ、西宮だけじゃないですけど、伊丹とか神戸とかも含めてですけど、酒造りの町というのが日本遺産になったということで、
はいは
いはい、まあ、中心はまあ西宮へと僕思ってますのでね、西宮のこの酒造りというのが大変大事なものであるし、大勢の人に知ってもらう値打ちがあるということで評価されたわけですけど、はい、あれから1年間なりますけど、
そうですね、
丸1年でしょ、
はい、昨年の令和2年の6月の19日に、伊丹諸伯と灘の紀伊本、
そうそうそう、
下り酒が生んだ名城地、伊丹と灘5号という形で日本遺産の認定を受けました。ちょうど6月で1年ということになります。
そうなんですか。で、まあ、それあれあんなことになるとね、日本遺産になったりするともう郷土資料館なんかではいろんなことで宣伝をしたりお知らせをしたり展示をしたりということ、まあ、計画はあったと思いますけど、あまりできませんでした
ね。はい、認定した時も華々しくということができずに、で、こちらで、9月10月に特集展示を少しやらせていただいただけで、はい、なかなか事業としてはできなかったというのが多かったですね。
はい、 で今何か考えてらっしゃる、
はい、さっき、ちょうど1周年ということですので、はいはい、なんとかのご案内するパネル展という形で今、はい、京都資料館の横の廊下のところ で、展示をさせていただいております。
あ、そうですか。あのこの京都資料館に入ったとこの廊下の壁が、はい、
そうですね、
広い壁があるので、はい、そこにパネルが展示されている、はい、どんな内容ですの、
は
い、
日本遺産のご案、我々の日本遺産の簡単なご案内と、はい、範囲、そしてから西宮の、その日本遺産に関連する文化財、それから、それに関連する大きな錦絵をかたどったパネルを作っております。
あ、そうですか。文化財というと例えばどんなものがありますか？
そうですね、外で皆さんによく馴染みがあるものでいけば今津灯台であったりですとか、
はいはい
はいはい、西宮 の、 酒井 の、 博物館であります博士家さんの博物館の酒蔵館などの、うん、昔の釜の遺構であったりとか、酒造りの道具ですね、そういったものも、
はい、あそこは、
そういったものも後世の文化財になっております。ですので、
そういうものね、はい、あ、そうか。この錦絵っていうのは珍しいですな。
そうですね、こういう西宮の中央図書館の方にですねあったやつなんですけど、新種万泉岩絵図ということで、樽海戦を江戸時代の時に江戸へお酒を持っていくのにですね、はい、ちょっとレースみたいなことをしてたんですけども、
そうらしいですね、
はい、その時の一着のものを祝って、まあ、描かれたという、まあ、歌舞伎の役者絵という形になっております。
あ、そうか、歌舞伎の一場面みたいな感じになってるわけです。
そうですね。
これここへ来ると見られませんわ、
はい。そうですね。ちょっとこの迫力で大きさでご覧いただけるのはここだけということになります。
本当そうですね。珍しいものを出していただいてますが、まさに新種万泉といえば、ここにもお船の模型が出てたりしましたけど、京都資料館にも
そうです、ね、はい、
ありましたけどね、はい、あの船が西宮や大阪から東京へ向けて出発する。
そうですね。
それがレースになった。はい、
そうですね。
面白いですね。お酒の人気が高いということもあったんでしょうけど、はい、どの船が一番先に着くかという。で、一番に着いたお酒がよう売れるということ。
そういうことですね。それが値段の高値で売れるということになりますので、皆さんが競っていったということになりますね。
そうですか。はい、まあ実際にこの、日本遺産に指定されたことによって、それじゃあこういう展示をしようとか、こういう催しをしようとかいうことはあまりできなかったようですけど、何かされましたか？はい、
先ほど申し上げた特集展示のほかで、はい、昨年11月、それと今年の5月ですね、ついこの間5月には、はい、桜 FM さんと、はい、共同しまして、日本遺産、名所地の歩き方ということで、はい、昨年の11月は西宮号で、今年の5月は今津号を回らせていただきました。
そうでしたな、今津号を歩かはったんですな。
そういった企画をいくつかやらせてはいただいております。なかなか本格的な企画というのはできないのが多かったんですけども
まあこれからまた1年経って、これからまた先へいろんな計画をされるんじゃないですか？
そうですね、我々も日本遺産についてはどんどん発信をしていただきたいと思っておりますの で、 で、ね、で関連する博物館、はい、それこそ博士家、記念所博物館であったり、はい、辰馬ここ資料館さんであったり、はい、いろんなところで日本遺産に関連する展示も予定されていると思いますので、
は
い、
そうですか。共同資料館としてもいろいろ考えてください。
そうですね、これからも積極的にいろんな形で発信していきたいなと思っております。
あ、そうですか。お忙しいところちょっとだけ時間があるのでお話聞けませんかとお願いしまして、
ありがとうございました。いや、こちらこそ。
えらいすみませんでした。
ありがとうございます。
今年1年また頑張っていただきますように、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
東原学芸員さんのお話をお伺いしました。
失礼します。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。